いとは、最初から平家に勝ち目がなかった理由は。治承4年1180年10月20日、平維盛が率いる征討使4000騎は、甲斐源氏、武田信義率いる4万騎に対し、なすすべなく回走。以後、平家の威信は失墜。全国で平家討伐の機運が盛り上がることになりました。藤川の戦いは、平和になれた平家の弱さの象徴として、特に総大将、維盛が批判されがちですが、維盛だけが敗北の原因ではありません。藤川の戦いはいくつもの判断ミスで最初から勝ち目がなかったのです。平家直属の精鋭を最小限にした清盛の愚。治承4年1180年9月4日源頼朝が挙兵して伊豆国賀を落としたとする情報が福原京に届きました。福原京の平清盛は平維盛を追討使に任命。副将として平忠則と平友則をつけます。この段階で清盛は頼朝の挙兵を甘く見ていることがわかります。維盛は平家主流から外れた弱小勢力、平維盛の父重盛は非常に有能で清盛の後継者と目されていましたが、世母が早く亡くなり朝廷とのパイプが弱く、逆に清盛の5歳で入った平時子の家系からは妹の重子、娘の徳子が次々と天皇の妃となり、平家の地位を高めていました。そういうことで重盛が死ぬと、清盛は時子との間に生まれた平宗盛を後継者にします。つまり維盛は平家とはいえ傍流で落ち目でしたし、副将につけられた忠則や友則も主流とは言えない人々でした。出撃したのは平家の精鋭の10分の1。グラフを見ると平家一門では清盛や宗盛、友盛のような清盛に近い人に家人や老頭のような精鋭が多く、疎遠になるほど家の力が落ちて兵力が少なくなります。あくまでも推測ですが、維盛や忠則、友則が率いた家人や老頭は全体で見ると10分の1以下だったと考えられます。清盛が傍流の維盛ではなく後継者の宗盛を総大将にしていれば、藤川の戦いの結果は大きく変わったでしょう。平安末の兵力は4種類。平安時代の軍勢というのは国軍が解散していた事情もあり複雑で、兵力といっても大きく分けて4つありました。グラフで見ると中心が家人で平家の血筋に連なる人、こちらが一番忠誠心が強く頼りになります。次に老頭がいて、これは平家と主従関係を結んだ武士を意味します。家人ほどではありませんが平家に属しているので戦意は高い方です。次に朝廷武官で京都で軍事に従事している役人、これは天皇や上皇に仕えていて平家に仕えている感覚があまりない人々でした。最後が在庁官人や地方豪族で、地方で朝廷の仕事をしている身分の低い役人か、同じく地方にいて役人ではない豪族です。こちらは天皇の命令で出撃には応じるものの、平家の忠誠心がゼロで、平家が負けそうだと思うとさっさと退却したり敵に寝返ったりしました。なので頼りになるのは家人や老頭ですが、維盛の軍勢は家人や老頭が少なく、自然に朝廷武官や在庁官人、地方豪族に対する依存度が高くなるのです。配属が変えられない平安武士。こんな風に言うと人数が多い清盛や宗盛から臨時に精鋭を分ければいいのにと感じますが、当時の軍事制度では不可能でした。近代の国民軍は兵士も将校も国に属し、所属の変更もよくあります。ところが平安末の武士は兵士以前に家族です。例えば清盛配下になった武士はそこから維盛の配下になったり宗盛の元に移動することがありません。俗な言い方をするとヤクザの一家に入った構成員が杯も受けていない赤の他人のために鉄砲玉になれと言われるようなものでした。駿河や相模の平家家人の力を過大評価した清盛。ではどうして清盛は勢力が小さい維盛を総大将にしたのでしょうか。これには当時の関東の情勢が影響していました。伊豆の頼朝の周辺は駿河目代の立花藤持や伊藤助親がいて、相模にも平家家人の大場景親がいました。さらに9月6日には大場景親から石橋山で頼朝を破ったとする情報が届き、清盛は楽勝を確信。 9月22日、青鞜市はようやく福原郷を出発します。福原郷を出た青鞜郡に異変が。ところが、京都に比較して街道が集中していない福原郷は、在庁官人や豪族の集まりが鈍く、9月23日、青鞜郡は出発するには日取りが良くないと1週間京都に滞在します。しかし実際は在庁官人や豪族は頼朝を恐れ、または平家の反発から朝廷の命令を無視したり、意図的に兵力を減らしていました。追討使は9月30日に出発しますが、1週間の遅れは致命的な結果を生みます。関東では頼朝、義仲、信義が平家の軍勢を破る。追討使は治承4年1180年10月16日に駿河の国高宿に到着します。しかし遅れた1週間の間に頼朝は房総半島で河内源氏の家人たちと合流して体制を立て直し、坂東八平氏に対して参陣するか敵対するか決断を迫りつつ勢力を拡大。10月15日には3万騎以上を集め鎌倉を本拠地にしていました。信濃で挙兵した源義仲は10月13日に上野の国に入り、亡夫義方に仕えた家人を支配下に組み込み、北関東最後の平家与党の足利忠綱と対決する準備をしています。そして甲斐では甲斐源氏が工藤一族と挙兵し、8月25日に大場景親の弟又野景久の軍勢を撃破。さらに平家追討使が迫っているのを知った甲斐源氏の武田信義は10月15日に足高合戦で敦賀木台立花藤持の3000騎を待ち伏せ、横から攻撃し撃破していました。大場景親は追討軍と合流できず軍を解散。石橋山で頼朝を撃破した大場景親は選挙を率いて健在でしたが、西への道を源氏の勢力に塞がれて維盛と合流できず、ついに軍を解散し山の中に逃げ込んだところを頼朝に寝返った豪族に捕らえられ、鎌倉に護送され斬首されます。このように平家の追討使が駿河の国に入った10月15日には東国に平家の勢力はいなくなっていたのです。もしメンツにこだわらず1週間早く京を出発していれば、10月9日に駿河の国に到着して立花藤持の軍勢や大場景親の軍と合流できたのですが、全ては手遅れでした。富士川で退治するも戦うどころではなかった。10月18日平家の追討使は藤川西岸に進出して武田信義率いる甲斐源氏4万騎と対峙します。対する平家追討使は4000騎と10分の1で、おまけに周囲に平家勢力はいません。対峙して間もなく義理で参戦している国衙の在庁官人の軍や地方の豪族が離脱します。中には藤川を横断して対人の甲斐源氏に寝返る者も出て、追討使の4000騎は2000騎に減少し、ますます士気は低下し疑心暗鬼が広がりました。こういう時のために平家の家人や老頭の数を増やしておくべきでしたが、清盛の判断ミスが最後まで響くことになります。最後まで戦う意思があるのは維盛や忠則、宗則の家人や老頭、それぞれに付属する侍大将くらいでしたので、10月18日に追討使は一戦も交えずに遠江の国府に退却を決意しました。退却はうまくいきますが、19日の夜に手越の宿まで逃げてきた際、青鞜使に参加していた豪族が甲斐源氏に寝返ろうと宿に火をつけ、それに驚いた水鳥数万羽が一斉に羽ばたき、敵襲と勘違いした追討使は我先にと逃げ出します。それが10月20日の大改装につながったのです。日本史ライターカワウソの独り言。京都までたどり着いたのはわずかに数十騎という大敗北を受けて、持ち人王の挙兵失敗で一時は下火になっていた平家追討の動きは全国に拡大しました。この一戦は絶対に落としてはいけないという大事な一戦を落としたのが藤川での敗戦だったのです。これより後平家に対する反旗は途絶えることがなく、栄華を極めた平家は5年足らずで壇の浦の海の藻屑と化すのです。